大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週も先週に引き続き、3月の末に亡くなりました坂本龍一さんの、特集、追悼の特集をの続きをしたいと思います。坂本さんのに関する音楽的なこととか出会いとか、今こうして坂本さんがいなくなってみてどう思うかという話は先週ほぼしました。ラジコの聞き逃しとかでも聞けましたけど、今もう1週間経っちゃって聞けないので、ジャムジャムラジオの KBS 京都のジャムジャムラジオのサイトに行くとポッドキャスト版というのが3ヶ月間は聞けます。音楽の部分だけは著作権の関係で流せないんですけども、坂本さんへの言葉、要するにおしゃべりの部分と、それから放送されなかったポッドキャスト版だけの部分っていうのが、収録されてますので、もしも興味ある方、聞き逃した方はそちらをチェックしてください。今日はその続きを話したいと思います。坂本さん、とは最後の2年間は本当に、わずかなメールのやり取りくらいで、僕は自分からはメールを出しませんでした。まあやっぱ多分ご病気が大変だろうなっていうのもあったのありましたし、坂本さんの時間がきっとすごく必要だろうと思ったので、そういうのもあって、こちらからはコンタクトを取らずに、時々坂本さんからちょこっとメールが来たりしたのに返事するくらいだったんですけども、でもね、坂本さんの様子は雑誌にあと月は何回見れるかなだったかなっていう連載を読んだりもしてました。で、3月の15日だったと思うんですけども、坂本さんに、手紙を書きました。それは、芸術新潮という雑誌が坂本龍一特集をするというので、それ4月発売だったので、もうじき発売かな、そろそろ発売ですね。そこに、坂本龍一への手紙っていう、ので何人かの人が書くんで書かないかって話が来たので、あ、ちょうどいいや、わざわざメールするのもなんだし、こういうとこに書いて坂本さんが、ご自宅で読むなりするのがいいかなと思って、だからその時点では先週も言いましたけど、こんなに早くいなくなってしまうとは僕は思ってませんでした。なのでそこで坂本さんが読むであろうなと思って、もちろん坂本さんではなく、不特定多数の人が読むことを前提に、僕なりに、まあ、坂本さんへのラブレターみたいなもんですかねを書きました。もしかしてもう会えないかもしれないっていう感もあったので、だいたい一緒にやってると、なんていうのかな、坂本さんの音楽がいかに素晴らしいかなんて話はしないです。坂本さんも僕にそういう話はしないし、普通別に坂本さんに限らず誰とでも、一緒に演奏した時はもう演奏だけで十分で、終わった後どこどこが良かったとかどこどこが良くなかったなんて話はしなくて、終わった後は大体、まあ、違う話をして一緒にご飯食べたりということが多いので、だけどももしかしたら、ひょっとしたらね、坂本さんに直接どんなに坂本さんと一緒にやった時が楽しかったかっていうのを伝える機会はないかもと思ったので、その時に書いたんですね。それぜひ芸術新潮読んでもらうと、読めます。僕以外の人たちもきっとたくさん書いてるので、それをぜひチェックしてみてください。そこに書いたんですけども、その原稿が入稿される直前に、死の知らせが来て、書き直しますかっていう連絡が編集者の人から来たんですけど、でもいやもう今更書き直せるようなもんじゃないし、届かなかったけどももうそのまま出そうと思って、それが出ます。そこにいろんな思いは、書いたんですけどね。それと先週のこのジャムジャムラジオでもうほぼ言いたいことは言ったかな。僕はもうそこ、先週も言いましたけども、YMO 時代のこととか実は全然知らないんです。もうアングラの世界に入っちゃってて、 あまりにもオーバーグラウンドで、もちろん YMO 知ってますよ、ヒットしてる曲くらいは聞いたことがあるってくらいですけど、ちゃんと、深く聞いたこともなかったし、その後の坂本さんの活動もそんなに追ってたわけじゃないんですが、先週言わなかったことで言うと、あれでももしかしてすごくいい音楽家なんだなっていうのを再認識したのは映画音楽だったかもしれません。もちろん初期の、先週も書けましたけど、土取さんとやっているディスアポインテッドハテルマだったかな、とかあの辺のもの、は知ってはいたし聞いてはいたんですけども、ジャズ喫茶とかで、だけど、改めておと思ったのは映画音楽です。それは、それを聞き出した頃から映画の音楽を作りたいなって僕思ってたのもあるし、自分がその直後くらいから作るようになったりしたのもあって、なおさら興味を持って聞いたっていうのもありますね。ラストエンペラーを結構好きな映画なんですけども、それを見に行った時にベルドリッチ、別に坂本さんのサントラ目当てじゃなくてベルドリッチの新作で見に行こうと思っていて、良かったんですよね。映画も良かったし、音楽も従来の、映画音楽と違うタイプの音楽だなっていうのはその時にとても感じて、それはきっと戦場のメリークリスマスとかもそうだったんですけども、その時にそんなにそのことをちゃんと考えなくて、ちゃんと自分がそういうのを考える時にたまたま見たのがラストエンペラーだったのかな。何回も見ましたねこの映画はね。そのあたりでおっと思ってすごく興味を持ってはいたけど、でも遠い存在だったんでね、そんな感じでした。でもこれも先週言った通り、坂本さんの方から興味持ってくれてるっていうのを知って、それで一緒にやる機会があって、それが NHK の、2010年、の12月に NHK で収録して、正月かなんかに流れたのかな、デュエットでオーネット・コールマンの、曲にインスパイアされた即興演奏をやったんですけども、これおとといという、レーベルから配信で聞くことができますので、忘れてた配信で出てたこと、ぜひチェックしてみてください。ほんのちょっとだけ部分的に聞いてみる、ほんのちょっとだけかけましょうか。2010年の12月 NHK の506スタジオだったと思うな、そこで収録しました。坂本龍一さんと私のギターのデュオで、これタイトル何だったっけ、インスパイアフロムオーネットコールマンっていうタイトルだった、インスピレーションだかな、インプロビゼーションインスパイアバイオーネットコールマンっていうタイトルで、これおとといというレーベルから配信されてます。配信で買えます、けども、こんな、これが本当に最初の出会いでした。これ実際10分以上ある曲で、今ちょっと真ん中辺を編集してちょこちょこっとかけましたけども、出だし私がビャーンってやってるのは、あれわざとやったんじゃなくて、実は演奏してる時にいつも使っている U 字の金具を落っことしちゃって、落っことした音聞こえてると思うんですけど、それがペダルに当たってギャーンってすごいペダルが入っちゃったんですね、ディストーションのスイッチが。それですごいフィードバックしちゃって、非常識なくらい。でも坂本さん全くそれに動じずに、それに変に合わせることもなく淡々とやってくれたんで、すごい良かったんですよね。あれに動じて合わせちゃうとつまんなくなっちゃうんですけど、で僕もあっちゃー、こんな初共演でえらいことやっちゃったなって思いつつ、あでも面白いやと思ってやったの今でも覚えてるんですけども、これ初回だったんで僕もとても硬いです。坂本さんも今聞くとね、後々一緒にやるときより全然硬いのかな。お互いにちょっとした緊張があったと思うんですけど、これ以降なんかいろいろ共演重ねていて、行くうちにだんだん硬さも取れてっていうようなとこもあったと思うんですけど、すごく本当に坂本さんとの即興演奏は僕は楽しかったです。気負わずに、肩の力も入らずに自由にやれる感じでしたね。で、先週の話の続きというのはその後、最後坂本さんがきっかけを作ったと言っても多分いいと思うんですけども、坂本さんのラジオ坂本に小山田圭吾がピンチヒッターで出るっていう最終回からに1個手前の回ですかね、ラジオ坂本の最終回の1個手前の回、 が今年の正月にあって、僕はそのラジオ坂本の坂本さんの代打の初回を2年前に務めたんですけども、なのであもうじき終わるんだっていう時期に小山田さんがやって、でそこにさらに僕がゲストで呼ばれて、そこで初めて僕小山田さんとちゃんと話すことになったんですけども、先週この話しようかどうしようかちょっと迷ったんですけども、小山田圭吾さんのことやっぱり話そうと思います。多分、フリッパーズギターとかコーネリアスの名前くらいしか知らない人が小山田圭吾さんの名前を知ったのは、オリンピック、2年前かなのオリンピック1年前だっけ忘れちゃった2年前かでの大問題が起こった時だと思います。それで、おそらく、そのニュースを聞いたまんまの人は小山田圭吾さんという人は、多分あの高校生だか中学生の頃にすごい過酷ないじめをして、そのことを自慢げに喋ったミュージシャンっていうふうに刻印されてしまい、それでオリンピックを下ろされたわけですよね。で、僕は実はあのコーネリアスの音楽もフリッパーズギターの音楽もほとんど知らなくて、小山田さんのそういうところもあの面識はありましたよ。だけどそういう話も全然何にも知らなかったんで、その時初めて知ったことだったんですけど、そうなのって思っちゃいました僕もね。でみんながバッシングして下ろしてるのを見ていて、オリンピックに関わらなくてよかったなくらいにしか思ってなかった。っていうかそもそもそんなにあのその時点で興味を持ってなかったので、そのくらいしか思ってなかったんです、正直言うとね。だけど、これ後々あの、この報道がいかに間違っていたかっていうのを検証する人たちが出てきて、まずドミューンっていう番組でそれをやったり、あとは一番多分いい本は、片岡大輔さんっていう人が集英写真書から出している小山田圭吾のいじめはいかに作られたか、現在の話題はインフォデミックを考えるっていう本があって、この辺の本を読んだりして事実関係を見ていくと、あれがいかに理不尽な間違った情報によって彼がそういうなんていうのかな集団リンチに近い状態にあったんだっていうのが分かってくるんです。あので、僕は小山田さんとラジオ番組に出て、あの一緒にデュオやりましょうかって言った後かな、あの実際に、ライブ即興でライブをやることになった時に、実はあのそんな人とやるんならもう僕の番組を聞かないみたいなお便りが何個か来たんです。ああでこの問題って今も尾を引いてるんだってやっぱりしみじみと思いました。で小山田さん自身も2年間、メディアに出れない仕事もなかった状態で、僕やっぱすごい気になったので、あの改めてこの片岡さんの本を読んだりとかして、で私はもちろん音楽的な理由が一番です。小山田さんの音楽、コーネラスとかそんな聞いてこなかったとはいえ、今回そういう機会があったんで改めて聞き直してみたらすごくいいし、一緒にやりたいなって思ったんです。共通の友達もいっぱいいるしね、小山田さんと一緒にやってる人と僕と一緒にやってる人ってかなり共通してるので、なのであのなんか機会があったら一緒にやりたいなって本当に思ってたんですけども、この問題がまだ尾を引きずってるのであればなおさら僕はやろうって思いました。だからあの僕にそうやってあのそんなことをやるならもう番組聞かないって言った人はもうこれ結局聞いてないから伝わんないかもしれないですけど、言ってきた人にぜひ言いたいのは、この情報、小山田さんが、そういうふうにしてオリンピックを下ろされた時の情報は、はっきり言って非常に間違ってると僕は思ってます。さまざまな事実関係を見ていくとね。それでそのことを僕初めてインフォデミックっていう言葉を、この片岡、大輔さんの本で知ったんですけども、この本ぜひあのもう僕の番組を聞かないっていうくらいアレルギー反応を持った人はぜひ読んでみてください。僕自身もだってあのそのインフォデミックの中の一人だったですもん。あそういう人なんだってあの時思っちゃったもん。だけど考えてみたら僕は何の情報チェックもしてなくて、ただ雰囲気、周りの雰囲気でそう思っただけで、あのさして興味がないからなおさらなんですけどね。だけどこれって小山田さんだけの問題じゃなくて、僕らはあらゆるニュースとかでメディアで流れてるものをいちいちチェックできるわけないじゃないですか。 このニュース正しいの正しくないなんていちいちチェックしてたら人生の時間なくなっちゃいますからね。だからなんとなくテレビやラジオや新聞で流れたものをなんとなく信じてしまい、なんとなくそんなもんだろうと思って、で自分の正義感スイッチを入れて、あんなの許せねえよって言ってみたり、そりゃそうだって言ってみたりしてるわけです。そのこと自体僕悪いとは思わないです。だってチェックできないものだけどなんです。こうやって作られた空気や雰囲気で社会全体が動くときに恐ろしいことも起こるんだっていうのを僕らは歴史から知ってるはずです。第二次大戦下のドイツ、太平洋戦争下のに戦争前の日本でもそうだったと思う。メディアが機能しなくなったときの恐ろしさ、あるいは集団マスヒステリズムって言い方があるけど、集団でもう正義感をもとに盛り上がったとき、あの悪いことをしようと思って人って悪い、あのなんていうのかな、戦争に突き進んだり悪いことするわけじゃ僕ないと思っていて、みんな正義感だと思うんですよね。正しいとかで、その正義感って熱狂するんですよね。なんか人は、僕もそうだからよくわかります。だけどその時にちょっと待てよって思うのが必要なのと、なんだろう、特に裁判官でもない人たちがこうやって個人に対して判決を言い渡していいのかって僕本当に思うんですよね。このことに限らずね。そうやってあのメディアで、特に SNS かな、大騒ぎして自殺しちゃう人が出たりとかっていうことを繰り返してるじゃないですか。だから、この問題はもしこの番組聞いてる人がいたら本当に丁寧に考えた方がいいと思います。そして僕は小山田さんのことはあのそんなに直接じゃないけど、なんとなく知っていて、そんな風な人には思えなかったし、周りの人たち共通の友達から聞く話もそうではないし、やっぱりおかしいと思ってチェックしたらやっぱそうで、あのもちろん小山田さんに非がなかったとは言えないとは思う。だけど、ここまでやられることじゃないっていうのは本読めば本当にわかります。ぜひ読んでほしいかな。その上で僕の番組を聞かないっていうならそれでも全然いいし、まあ読まなくて聞かないっていうのも別にいいです。そもそもこの番組毎回言うけど 3,40 人しか聞いてないから、そのうち3人くらい聞かなくてもね、なんて偉そうに言っちゃうけど、なので僕はその音楽的な理由もあるけども、小山田さんがずっとこの2年間メディアに出れなくてきっとすごく考えたと思うんですよね。自分の過去のことも含めて、そんなこともちょっと思っちゃった。で、ああやって炎上した時に周りのミュージシャンも僕らも何もすごく手をどう差し伸べていいかわからなかった中で、ドミューンっていうメディアが本当に果敢にそのことに挑み、そしてこの片岡大輔さんが、すごく丁寧にリサーチして、あの問題が何で起こったかっていうのをリサーチして、この片岡さんの本読むと名指しで言ってますけど、その人がファクトチェックをせずにこの問題を大きく広めたのも大きな原因ということが書いてあって、やっぱり考えてほしいな。正義感ってすごく人を動かす大きな動機になるんですけども、その正義感を発動するときは常にこれは大丈夫なのっていう、特に権力者に対してではなく一個人に対して発動するときにね、ここまでのことをしていいのかっていう。で、僕はあの時は、オリンピックに対してみんな多かれ少なかれストレスを抱えてたと思うんです。賛成反対いろいろあるのはもちろんわかるし、僕もやっていいのかな、こんなパンデミックの中でって正直思ってました。なんとなく国はやるって方向で動く、いいのかいいのか、なんとなくオリンピックを前にして分断したでしょ。そのストレスが小山田さんをはじめとしたいろんな人に向かっちゃったような気がするんです。あの生贄が出たことで、すっきりするというか、そんなような気がしてます。だからこれは、それだけじゃなくて、そうやってみんながネット上で大騒ぎしたことに対して各人、僕はちょっと冷静にあの時何を自分がしてしまったのか、ひょっとしたらすごく小さな加害者の側になってないか、で加害者が本当に小さな加害者でもそれがものすごい数になった時に集団リンチのような状態になって、死刑、私の刑ですね、刑罰に近い状態になる、でもそれが本当に良かったのかどうか、ぜひあの ちょっとでもいいので考えてほしい。それで、僕の話聞いてただどうこう思うんじゃなくて、反発するしたりそうだそうだと思うんじゃなくて、できればね SNS とかじゃなくて本読んでほしいな。片岡さんの本でもいいし、インフォデミックに関する本でもいいと思います。それから片岡さんの本の中にはいろいろな、あの、なんていうのかな、ものの考え方、こういう考え方っていう本のいろんなことが出てくるので、そういうとこから読んでもいいと思う。そういうきっかけになるといいかなって思ってます。なんか坂本さんのことじゃなくなっちゃったけどね。でも多分坂本さんは、僕はこんなこと100も承知の上で心配してたんじゃないかなってと思います。あの、小山田さん、坂本さんとずっとやってましたし、 YMO のサポートメンバーとしてこの何年かもずっとやってたので、十何年かな、そんなのもあったんだと思います。ということで、先週は言おうかどうしようか迷ったんだけど、このことを、言うことにしました。もう一曲、坂本、もう結局坂本さんの曲さっぱりかけられないな、他のメディアがかけるからいいよねって言ってるんですけど、でもね、これもまた、メディアの問題じゃないけども、あの、やっぱりすごい有名曲ばっかりなので、でもそうじゃない曲いっぱいあるんですよ。あの、2017年だったかな、10に出たアルバムの、アシンク、エイシンクっていうものかな、アシンク、どっちだか分かんない、どっちかも、両方かもしれない、このアルバムとかもすごくいいんですけども、通常のラジオとかではとてもかけにくい曲も多いですよね。それもわかる。あの、こんなのかけたらみんな違う、曲に行っちゃうんじゃないかって。だけどそれでもね、あの、僕はあの、そういうことをラジオの側とかメディアの側の人は考えずに、別に坂本さんだけじゃないですよ、みんながいいと思う曲をかけるっていうのももちろん大切だけども、そうではない、これ別にみんながいいとは思わないかもしれないけども、すごくいいなと思う曲を丁寧に解説しながら書けるっていうことがあってもいいと思ってるんです。なのに今日書けてないね、全然ね。みんながみんな、なんかもうラジオも雑誌も、あの、もちろん広告媒体でもあるから広告があるものを載せるし、坂本さんだって広告をもちろん出してたわけだけども、そうではない形で一つ一つ何かを出していくっていうこともやってってもいいんじゃないかなって、思います。なかなかね、そんな自由に番組作れないの100も承知で、でもね、ちょっとスイッチ切り替えればできるんじゃないかな。それで現場の人がそれやってることに対して、今度は俺世代、俺よりちょっと下くらいの世代の上の人たちはぐちゃぐちゃ言わんと、自由にやらせる雰囲気とかがあったら、あの、面白いじゃんって。そんな余裕ないのかな、この世の中。すいません、あんまり世間知らずの、60過ぎのおっさんが理想なこと言って、でも俺そうしてほしいなと思ってる。それで僕は坂本さんはそういう当たり前のことをずっと言い続けてきたような気がします。例えば原発反対っていうことについても、なんか、あの、なんていうのかな、イデオロギーになっちゃうでしょ、すぐ原発のことって。あの、反対っていうと左だとか、賛成っていうと右だとか。でもそうではなくて、よく坂本さんの主張を読むと、原子力発電所の何が問題かというと、あそこで使った核物質っていうのは人間では処理ができないと、ずっと残り続けてしまうと、そんなものを子孫代々残していいのかっていう、すごく根本的な問いかけがあって、それは良くないですよ。やっぱり、あの、自分たちはそれでいい思いしたかもしれないけど、後々の世代がそれのためにずっとその処理を人類はし続けなきゃいけないっていうものを今僕らは使ってるわけで、そのことの是非をやっぱり僕は考えた方がいいと思います。そのことを、考えずに、いや電気欲しいからって言うだけでいいのかなって。でこういうことを言うと、お前電気使ってるだろうっていう批判が必ず来て、坂本さんもそれでだいぶ叩かれてたけど、電気を使うなって言ってるんじゃないんですよね。あの、違う方法で電気を作ることを考えませんかって言ってるだけですよね。僕、電気技師の息子ですからね、電気大好きですからね、この世で一番好きなくらい電気好きですよ。好きって別に好きだからって触ってビリビリってするのが好きじゃないですけど、電気を使ったもん大好き、本当に好き。電気なくなったら困ります。 困るし、電気はいい形で維持したいけど、それのために一番いい方法は何かって考えましょうよって言ってることに対して、なんであんなアレルギー的に反発する人が出てくるんだか僕はわからないな。あ、もうこんなこと言ってるうちにそろそろ時間になってすいません。もう最後に、坂本さんのトリビュートのアルバムで、私が坂本さんと幸子 M さんの、デュオの音源、すごくいいライブ音源があるんですけど、そこから作った With Snow & Moonlight っていう曲があるので、それを聴きながら、これも中間の一部分かな、聴きながらお別れしたいと思います。この続きはポッドキャスト版でも喋りたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週、来週は石橋さんが来て面白い音楽紹介してくれますので、お楽しみに。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。坂本さんのことでもう一つ思い出すのは、福島に初めて来てもらった時、2011年の8月の15日にフェスティバル福島というのをやって、これプロジェクト福島というのは遠藤道郎さん、それから和合良一さんとか、他にも、今リーダーやってる山岸聖之進とか、それから永見淳さんとか、いろんな人たち、もう最初何十人もいたかなと一緒に立ち上げた時に、ちょうど僕は坂本龍一さんなんかと一緒にやりだしてた時でもあったので、坂本さんにも福島に来てよって言って、道郎さんもいるしさとかって言って誘ったんですよ。で、俺全然知らなかったんですけど、世間知らずもいいとこだけど、道郎さんと坂本さんってなんかかつてなんか揉めたんでしょ、音楽的なことなのかなんか知らないけど、喧嘩したのかなんか全然知らないけど、後から周りに聞かされたんですよ。お前大丈夫なのって。え、何がって言ったら、いや坂本さんと道郎さんって揉めてたんじゃないの、若い頃って言われて、と思って、俺地雷踏んだと思ったんですけど、もう手遅いですからね、いやと思って、知らねえやなのと思って、喧嘩ったってね、あのミュージシャン同士よくあることですからね。実際何があったのか、僕はこれは、これに関してはファクトチェックなんかする必要もないと思ったのでしてないですけど、あの実際現場で坂本さんと道郎さんはなんか仲良くしてたんですよ。だから、ああよかったっていうか、なんだろう、あの俺小山田さんのことも知らなかったし、そのいろんな問題のこととか、あ、世間知らん、いや、あのね、みんなが知らないこと意外と結構知ってるんですよ。何知ってるかな、あれ、そんな知らないか、いやいやいやいや、ディレク・ベイリーのレコードのこととか、高柳雅之さんのレコードのこととかですね、阿部薫さんのこととかすごい詳しい。それ世間じゃないか、だけど誰もが知ってること、結構本当に音楽のね、あの音楽ファンの人が誰もが知ってるようなこと、何にも知らないことがあって抜け落ちてて、特に僕ヒット曲とかそういうの全然知らないんですよね。これヒットしてたのみたいな。だからよくあのね、こういう番組やったり、あと NHK のジャズの番組やってて、お父さん本当音楽詳しいって、何でも知ってるねとかっていう人いるけど、違いますからね。本当に異様に偏ったとこしか知らないんです。あんまりでもメディアに流れてないものがに好きなのが多いので、だからあのこう隙間産業で重宝されてるんですけどね。そう、坂本さんので、あのなんでこれを思い出したかというと、ツイッターにあの道郎さんが歌ってる後ろで、福島でね、あの浴衣着て道郎さんが歌ってる後ろで坂本さんが嬉しそうに見てる写真が上がってて、やっぱ浴衣着てて、だから多分浴衣着てるから、あれは2013年の時の写真なんですけどね。だから2011年2012年2013年と坂本さんと道郎さん福島で会ってて、あと一緒にあの原発の周辺見に行ったりもしてるんですよね。だからあのもしも本当に仲悪かったのかどうか知らないけど、あのそういうことがあったんで、あ、世間知らず重要っていうか、空気読まない俺に拍手みたいな、あのね、すいません言い訳ですけど、皆さんも空気ばっかり読んでなくていいなって思うことをやると意外とうまくいったりするので、まあ意外とうまくいかなくてえらい目に遭うこともあるのも百も承知で言ってますけど、なので、そのことを思い出すんですよね。だけどその道郎さんも坂本さんもいなくなっちゃって、あのですね、 俺道郎さんとか坂本さんの前に行くと、そ2人だけじゃないですよ。例えば田中美さんとか吉松剛造さんとか、要するに僕のだいぶ大先輩で、ものすごいあの音楽なりダンスなりしなりやってる人たちの前に行くと若造でいられるんですよね。何言ってんだこのクソ60代って思うけどかもしれないけど、あの下っ端でいられる居心地の良さというか、あのパシリみたいな気持ちかな、なんて言ったらいいんだろう、すごい気が楽なんですよ。あの俺の責任じゃないからねって、違うな、そういうのと違うな、なんだろうな、兄貴分がいると楽にこっちは動けんだよね、自由にねっていつも思う。あの別に兄貴って思ってるわけじゃないですよ、兄貴分とか思ってるわけでも全然ないんだけど、一応僕だって人ですから、年上に対する敬意は、特にその道であのやってきた人に対する敬意はちゃんと持ってるつもりなので、でもその人たちと仲、あのでもその人たちだってあのね、そんな鬼じゃないわけですから、その人たちとある程度親しくなってくると、僕はあの要するにあのなんていうのかな、年下でいられるのですげえ居心地がいいかな。逆にね、若い人とやるときはめっちゃ気使いますよ俺弱い人間だね、えばれないの、どっかでえばってんのかもしれないけど、だけどなんだろう、この人たち本当は俺のことをしょうもねえおっさんと思ってんだろうなとか、どっかでぐじぐじ思っちゃうんですよね。だけどさ、あだけどさとか言っちゃったら誰に向かって言ってんだ、道郎さんとか坂本さんの前だとそんなこと全然考えなくて、あのただ自分のまんまでいれるのですごい楽でした、楽だったっていうのもあるかな。だからなんか二人がいなくなっちゃって、遠見さんもそうだな、なんか寂しいですね。なんかだんだん自分が一番年上になってきて、なんかやんちゃにしてらにしにくいよね何言ってんだろう、なんかやっぱり上の方がいてさ、そんなんじゃねえよこれだよっていうポジションの方が気が楽でいいねって思います。だから道郎さんがいなくなっちゃって、遠見さんもいなくなっちゃって、坂本さんもいなくなっちゃって、僕にとってみればだいぶ前にですけども、そうやって反発するチャンスもないまま高柳雅之さんが亡くなっちゃって、でもしょうがないんですね、人って順番に、まあ年齢の順じゃないけども、まあ順番にあっちの世界に行くわけで、なんか誰かが面白いこと言ってたけど、あっちの世界はよっぽどいいんだよ、なぜならみんな行ったら帰ってこないからねっていう、なんで見たんだっけなそれ、どっかなんか NHK の地方を収録してる番組でおばあちゃんが言ってたんじゃなかったかな、名言と思ったけどね、戻ってこないもんね、だからよっぽどいいんだよね。まああのそれはともかくですけども、その一方で道郎さんや坂本さんがやってたようなこと、僕はもちろん代わりにできるわけもないんだけども、あの人たちはちゃんと物をボーンって言ってこうだって言って反発とかされてもね、言える力を持ってて、竹光徹さんもそうだったですよね、高柳さんもそうだったですね、自分はそんなことできんのかなって、あのなんかちょっと弱気です、弱気だよ、大友良英のジャムジャムラジオ、全然坂本さんのツイートになってないな、本編の方で喋った、小山田さんの話もあの なるべくあの失礼のないように丁寧に喋ったつもりです、誰に対してもね、何よりこの2年間すごい苦労してたんじゃないかと思える小山田さんが、心を痛めるようなことがないければいいな、まあこれ聞いてないこと祈ろうかな、そんなことよりもね、音楽が面白かったんだよね、小山田さんとやっててね、本当にね、だから 特に2人でやったのも面白かったし、坂本さんと、送ってもらった音源とともに3人でやったのも面白かったんで、なんかそれの音源、今もう配信、1週間アーカイブも上がってもう見れなくなっちゃいしたし聞けなくなっちゃったんですけど、僕はなんかこれ改めて作品にできたらいいし、まあこの先小山田さんコーネリアス中心にやっていくんだろうけど、こういう即興とかいろんなセッションみたいなのもやってったらいいんじゃないかなって勝手に思ってます。それと、もしもこれを聞いていて、これまで小山田さんと仕事をしていて、インフォデミックが原因で、仕事が小山田さんとの仕事の関係がなくなっちゃった人たちがもしいたら、ぜひさっき言った、片岡大輔さんの本、小山田さんと特に仕事していた人で、はこれぜひ読んでほしいな。それでもう一回小山田さんと、仕事なり音楽なり再会してくれるのが一番いいんじゃないかなって僕思ってますけどね。そんな風に考えてます。それから僕に対して、もうそういう人とやるならこんな番組聞かないって言った人、そういう人、まあ聞かないかもしれないけども、だけど、いや別に聞かないでも全然いいし、僕怒っても何でもないんだけども、だけどあの僕なりにすごくちゃんと考えた末にやったことですから、そのことを受け取ってちゃんと、結論出してほしいかな。正義感怖いよ、これだけは言っとく。正義感は気持ちいいからね、エクスタシーですよ。だけどその自分のエクスタシーを満足させる衝動が出てきた時は常に疑った方がいいよ、それだけは言っとく。先輩面して言わせてもらうけども、これはね僕がそうだからよくわかってる。本当に怖い。正義感ほど怖いもんはないからね。正義感で人殺せますからね。大友義秀のジャムジャムラジオ、そんなわけで、また来週。